こちらラジオホームラン、ラジオホームランインザネット。どうも。
どうもどうも、こんばんは。
9月
9月のですね、今日24日、もう25日ですね。
レギュラー番組
レギュラーな
んですけど、まあもうなんかあれですね、7月から第2期からはさ、レギュラーって感じじゃなくて、毎回いろんなことがなんか起きてるという。
うん、そうですね、面白かったり、なんかがっかりしたり、
うん、
結構いろいろ。で、つい、まあ、先週も、
うん、
先週もここで放送したばっかりというですね、そんな感じですけど。
まあ、今日はね、映像をやめたんですよね。
はいはいはい。
だからこれもいろいろあってね。
うんうんうん、見てる人っていうような話じゃなくなっちゃって、
うんうん
うん、今アクセスしてくださってる方は、まあ、映像が壊れてるんじゃないかとかそういうことを思わないで
映像はないんです。
鼻からね、
いや映像はねやっぱり難しいと思うんだよね、
うんうんうん、
音の方は、まあ、いろんな面白いことできると思うんですけど、映像をやるにはなんかあまりにこう今の、うん、そのストリーミング技術っていうのが貧しいっていうか、うん、画面も小さいし、うん、まあ、それをうまく使えばいいんだけども、うん、なかなかその手が回らなくなっちゃってね、うん、映像と音っていうのになるとね、うん、どっちかが犠牲になると、
うん、
特にやっぱり普通見てる人のためにの帯域で流すとですね、やっぱりそこそこ、まあ、20K とかね、そういう感じになるわけですよね、そうすると、もうその場合音がかなり犠牲になるじゃない。
はいはいはいはい。
ところが音だけだったら、まあまあ聞ける音でね、流せるわけですよね、
まあ、今こうやって話してるぐらいなんかわけわかんないのを流してますけど、こんなこと絵があるときはね、なるべくやめようなんですけどね、
だからレコードなんて歌とかさ、要するにその、まあ、音楽系のものは犠牲になっちゃうでしょ。
そうですね、
大体、
うんうんうんうん、
なんかエコーみたいなの変わっちゃったり、
それでね、あれ例えば再生してやり終わったやつを、まあ、僕たちいつもライブでいるから見るんですけれども、結局小さい画面がある限りは、やっぱ見るって感じなんですね。
ならない
ですね、再生をやるときね、そうすると、見てても大概は面白くないっていうかね、なんか散漫な感じすると、
ただ今何もないかとこから見るとね、なんかあるとは安心するみたいなところ
は
ある、
それはありますよね、
で
だから静止画でも入れねえのかななんてぐらいさ、ちょっと不安にはなってたんですけど、
いやだからね、こうしようかと思ってるんですね、補助で動画つけると、だから同時には聞けなくなると思うんですけどね、ちょっと補助でつけて、要するに見たい人は動画を見る、その場合は動画が綺麗に見えるっていう、ね、ある程度ね、そういう風にしようかなと。
あ、そういうことできるんですか。
それできる。
でもまあそれ以上にね、やっぱりこう、まあ、1年経ちまして、まあいろいろやってきたけど、まあまあまあなんていうんですか、割とパターン化してた部分もあったんで、まあ要するにいろんなやり方を変えながら、ちょっとまたね面白いあれを見つけていきたいっていうようなこともあるんで、
まあ電波のラジオホームランの場合もそうだけども、そこは苦しいところでね、お客さんがこう来ると面白いんだけども、やっぱりそうなっていけばなっていくほど番組はちょっと痩せてくるってことがあるんですね。で今日はお客さんいないわけじゃないですか、呼ばなかったわけです、実際シャットアウトしてみたいな感じで、後で殴られるんじゃないかと言ってくれればよかったのにみたいなね、あるんだけども、そう難しいよね、つまりいわゆるそのパーティー式のラジオをやってた時は、もうできないでいいと、準備しないしね、もうフリーでその時に出てきたもんで、あるいはその来た人が持ってきたもんで、もう何でもいいっていうやり方してたでしょ。だけど、まあ、この間たまたまカナダのハンクホールの仕掛けでね、例のメルツプロジェクトっていうのに参加して、まあ、番組作ったわけですよね、まあ、あの辺りからちょっと少しきちっと番組作ってみようかみたいになってるわけじゃない。でこれはあんまり言っちゃうとまた危ないと思うね。
そうですね、
急出したりしてね
そういう風にね、ただねやっぱり 確かに、まあ、今日お母さんともこれ始まる前にちょっと言ってたけど、うん、やっぱこの映画でちょっと緊張感あるよねって話があったけど、うんうん、やっぱりね、まあ、ラジオやってる時でもやっぱりこうその どうなんでしょうね、他の番組は僕なんかは今思い出してるのは、うん、要するに決して要するに旗の方に頼らないでその2時間なり2時間やりきるっていうことを決めてくるもんだから、うん、確かにやると常に緊張感を持ってやってくる、まあ、9こそ出さないにしろ、うん、なんか自分なりに流れ作ってさ、うん、人の話を入れるときでも、まあ、嫌な言い方である程度ディレクションしてるみたいなところあるじゃないですか、うん、だからまあそういう部分でこうなんていうかちょっと締まってくるっていうかな、うんうん、そういうことはやっぱ大事かなっていう、ね、うん、
でやっぱりね、後でその僕なんか一応その聞き直してファイルを作るわけでしょ、うんうんうん、そうするとね、聞くに耐えないんだよねつまりライブで流しっぱなしでもう捨てちゃうと言うんだったらね、何でもいいと思うし、その時の面白さってあると思うんだけど、やっぱり今の場合ストリーミングってのはリアルタイムでプツプツ切れちゃったりしてさ、聞こえない場合もあるわけでしょ、そうするとやっぱりファイルの力っていうのがあるわけですよね、そうするとその、まあ、逆にいい加減が面白いとは言ってくれる人はいたけど、なんかやっぱりね、もうちょっとこう山があってもいいんじゃないかなって気は起きたよね。
そうですね、やっぱり滑っちゃったら取り留めつかなくなっちゃうっていうところあるしね、で今日はいつもと違いまして一応12時から2時までということになってますので、まあ明日休みなんで、まあ、これは深夜テレビを見るぐらいの気分の間で、はい、まあ、聞いてもらえるんじゃないかな、まあ、そういうわけで今日はとりあえずご飯さんと僕と2人ここでやってて、まあ、なんかスタジオみたいですね、
スタジオみたいですね、ヘッドホンまでつけちゃってね、
そうそうそう、モニタリングをしてないからですからね、
いつもしてないからもういい加減で、うんうん、音もねめちゃくちゃだったっていう、少し反省しておりますけど、まあ、ただまあ、さっきも言ったけどストリーミングの、まあ、なんていうかな、技術がもうちょっとこう上がってくれればね、また条件変わってくると思うんですけど、今の場合だと、まあ、ある程度の音でやろうとすると映像化とかっていう二者択一を迫られるようなところがあるわけですよね。で今日はあれでしょ、いろいろ準備してきて、面白いレコードとかあるわけで、
面白いってね、まあ、ことはないんですけれども、うん、まあ、要は僕なんかはだいたい毎週本当にこれはもう変な親父じゃない、日曜日ってやること決まってて朝のですね、だいたい11時ぐらいに、渋谷に行くわけですね。それで要するに何をするわけでもない、もうひたすらというか要するに CD とかレコーディアをですね、こうガーッと回ります。それでいわゆる例えばその時にこう何を基準にこうどうしてるかってちょっとうまく言えないんですけど、とにかく渋谷の街にはいたくないんで、とにかくその目的を達するために大体10軒ぐらいのレコード屋さんを大体1時間ぐらいで回ってくるわけですよ。でまあその中でこう集めたもので、大体それはもう音がどうだっていうか、要するにざっぴらに言いますと音楽的に集めてきてないわけですね。なんかその場所で出会ったもので、なんかあったものを引っ張ってくるとか、それからまあ偶然出会ったものを引っ張ってくるとか、なんかそういうことをして出してるんで、まあまあ、今後こういうこのコーナーが残るかどうかはですね、また他のコーナーが面白くなった時もあるんで、あれですけど、今日はまあなんかそんな集めてきたものをね、少し勝手なストーリーでつないでます。ちょっととりあえず1曲これを聴いてください。はいはいはい、1曲目はですね、ちょっとタイトルなしにちょっと聴いてます。
そういうわけで、とりあえず1曲聴いてましたが、これはあのもう皆さんオールドファンだなというか蘇州夜曲、あの古い曲ですね。あの今かけたレコードはマーティン・デニーと言いましてですね、あのちょっと前の放送でもかけたことありますけど、ハワイにいた、ちょっと 4,5 年前に日本でもそのエキゾチックサウンドなんて話し方で、この人のレコードがこうブームになったということがあってですね、あのこういうレコードがあのもう日本でその高いらしいですけど、ハワイに行ってきた人にもう私のところ8ドルだったですね、要は800円ぐらいで、あのどうでもいい中古の値段でこうあるわけですけど、なんでこれを今日かけたのかななんていうと、なんか最近ねすごくね、日本の旋律が、あっちのものの中にこうすごい出てくると、でそれはあの最近じゃないよっていうような話もあるんですけれども、まあ、あのヒップホップの中でとにかく最近あの一番面白いのはサンフランシスコとかベイエリアのちょっと切れた感じ の、 もうそのヒップホップなのかそのいわゆるアブストラクトな現代音楽なのか分かんないようなバックトラックに行く連中ですけど、彼らはとにかく要するにあの日本語を音楽と言わずなんか使うのはとっても好きなんですけれども、今日かけてもらうのはあのかけさせてもらうのはですね、このアキネリという男ですね。でもあのこの人自体はあの、まあ、ヒップホップの連中の中でも、まあ、バカじゃないのって言われるんですよバカじゃないのっていうのは要はね、このジャケットで要はセックスネタなんですよ、うん、つまりセックスネタばっかりでふざけ切ってる人なんですよね。でだけど なんかまあ要するに単純に言えばあのヒップホップの好きな人はかっこいいんですよね、あの音的には。ですけどこのですね、あの久しぶりにジャイブって大きい音で大きいレベルと、まあ、できてあの契約できて出したこのテイクアリックって曲がね、これのね日本っぽさがね不思議で、不思議っていうのはあからさまなんですけれども、要は僕が想像するに日本から持っていった俗にあの歌のない歌謡曲とかね、さもなければそのカラオケですね、それを持ってって、それになんか歌を乗せてそれをバックトラックに紹介しながらやってるような曲ですね。まあちょっと言ってもしょうがない、聞いてみましょう。 Take a Lick って秋ね。
To Arcanelli, yeah, he came to London. I took him around and shit, and he was nice. I was gonna fuck him. You know, I really was gonna fuck him. But I didn't. I went to fuck him though. I've been giving some of this pussy, but he started talking some wild shit. He said,
oh, yes, you will be licking my dick tonight.
I was laying in the bed like, give me some head. She said, when it comes to that black, uh-uh, you dead. I don't suck deal. I was looking at the chick like, bitch, ill. What the fuck the deal? Do you really feel if you don't begin to kneel, you would add sex appeal? Well, I feel,
oh, yes, you will be licking my dick tonight.
My zipper went zip. I put my pants to my hips. She put her thumbs up like the father said. I was like, shit, I dislike her. She got her thumbs in the air like a hitchhiker, ready to fight her. But instead I chill, I looked her in the grill and said,
oh yes you will be licking my dick tonight.
Ha, yo, I take my condescending booker. I put my nuts by your chin, so when you look up, I be on top of you doing Bobby Brown push-up. When you give me head, lift your push-up. When I said what I said, you should have seen how her whole face pushed up. She said, huh, what ill?
Oh, yes, you will be licking my dick tonight.
Won't be doing that shit, never done it before. No, I'm not doing it. Get your hand off my head. Move it out of my face.
She wanted from the way she kissed my stomach. I couldn't wait to start coming from it. Imagine if she doing it like she getting blunted. You know, French kissing, putting her tongue on it. And then she stopped, and I was like, doggone it. Stop acting scared like my house haunted.
Oh, yes, you will be licking my dick tonight.
I said, boo, do me, and I do you. She said, okay, go first, then I do you. Well, I do. And you do.
Then I guess, oh, yes, you will be licking my tonight.
アキネリのですね、テイクアリック、聞いてもらってるんですけども、なんかよくわかんないですけども、今聞いた感じだとやっぱり完全にこう、なんか変なレキシントンギターと言わずですね、なんかこう鳴ってるものとかですね、このなんか独特のソリングス行くと、あっちでこのオケを作ったと思えないですね。ですから完全に要するにこう、こっちからその持ってった歌のない歌謡曲とかですね、そういうものをこう、あっちでそのコーラスも全部何もかもその黒人の連中で入れ直して、それを要するにバックトラックに使ったというそういう感じでですね、でこれが、ね、要するに、まあ、この辺がね、最近ヒップホップの、ね、人たちもね、ノリだけじゃなくてね、深読みするんだけど、割とそのこう、これがこう分かってやってるんだからね、なんかこいつは要するにただのバカじゃなくて深いんじゃないかみたいなこと言うけども、まあ俺はあんまりそういうことじゃなくてさ、やっぱりなんかこう単純にこの人日本に来てるから、その時に日本に来て一番、例えば日本に来てヒップホップの連中はさ、俺と同じ渋谷のレコードで行くわけですよ。でやっぱりロンドンでも売ってなかったようなネタものを買って帰るけれども、それは要するに、まあ、ロンドンにいるのもニューヨークにいるのも日本にいるのも同じようなあれだけど、この人は日本ってやっぱ変なとこ捕まっちゃったんじゃないかな。でまあ、日本っていうのは別にそんなに今特別なあれじゃなくてね、パッパッと来れる国ですけど、でも日本に来てその自分たちと同じ文化の中にあるようなものを見て帰っていく人と、まあ、変なものをねこう掴んで帰ってきちゃう人と、うん、結構いると思うんですよ。まあ、変なものっていうのは、まあ、その演歌であるとか日本の歌であるとかいうようなものを取っていって、それがちょっと面白いなって話になる人もいると思うんですけれども、まあ、彼なんかは、そういう経緯じゃないかなというふうに思います。で、まあ、あとね、そう思うとですね、僕が思い出したのはこれを聞いて思いましたけど、79年なんですけれども、これはサルサですけれども、うん、ウィリー・コロンのね、ここでもチャイナ・クバーナっていうですね、不思議な曲があって、まあ、それも要するにその歌謡曲のね、サウンドがこう入ったようなですね、感じの曲でした。それでね、まあこれは話はこういうことで、
今の曲なんですか？
うん、これはこの前かけたやつでした。いや、結構あるんですよ。あとね、結構やっぱりこれ緊張しますね。これはね、サウンド的にどうこうって話じゃないんですけども。
今日はもう本当になんかスタジオ行ったみたいな気分で、あんまり下手な合図打たないようにしてますけど、
ね。いやいや、打ってください、打ってください。さっき話に出たね、ベイエリアシーンっていうの、ヒップホップの、つまり要するにヒップホップっていうのは、まあ、ある部分、こう、90年代の頭から、コアなのはイーストサイドと、要するにニューヨークを中心としたイーストサイドで、つまりそのウェストサイドのヒップホップっていうのは、こう、ギャングスター、それと要するにこう、セックス、で要するにバカなノリで、要するにクリエイティブなもの出てこないんだっていうのが一つの、定説で、まあそのウェストサイっていう言い方が一つ要するにこうヒップホップの中でバカにした言い方だったんですけれども、ここに来てやっぱのサンフランシスコ、まあ、中心としたそれからオークランドとかベイエリアのねシーンのヒップホップと切れてきて、こうなんていうんですかね、こう一種のそのなんていうの、70年代か60年代か知らないですけど、アシッドを使ってトリップしてあっちでも変築なロックが出てきてるじゃないですか。なんかそれにちょっと似たような、クリエイティブっていうよりはもうちょっと切れてきちゃったようなサウンド結構出てるんですよね。でまあでも、まあ、ただ切れて湧き上がらずになってるのは面白いんですけれども、まあその中からこう逆にそのちょっとあれなのかな、そういうものも消化しながらちょっとイーストサイドノリとはちょっと違ったね、それですごくなんかコアな感じのラッパーがいっぱい出てきてます。で、ここに出てきてるこの人、まあ、計らずも名前プラネットアジアっていう男なんですけど、まあ、19ぐらいのね、子なんですけれども、この子のね、シングルが今こう、で、ヒップホップの世界面白いのは、大体アーティストってレコード会社と契約して、そこから年に、まあ、シングル2枚とか出すんですけど、この子たち本当一匹狼で、で、大体こういうレベルもこう、 いっぱいあるわけですね。そこにもう1曲ずつ吹き込んでいくから、同時期にいっぺんに、例えば彼なら彼のシングルが出てきます。で、まあ、そのプラネットアジアのですね、プレイスオブバースという新しいシングル。これが、まあ、いわゆるまあ、今みたいに面白いとか言うんじゃないんですけれども、ちょっとヒップホップしてちょうどかっこいいんで、ちょっと聞きます。プレイスオブバースで、プラネットアジア。
It's too cold for me, all in order like it's supposed to be. I only came to MC, you couldn't take nothing from me. But niggas hate Sonny cause he came to make money. Fuck that broke shit, we think ahead quick and talk slick. Oh, it's a trip when I'm on stage holding my dick. It's for my clique and the whole 93706. I'm never versus the reason why I'm first drafted. Elected, I rock strange to rearrange the stock exchange for my pocket change. So cop this hot shit and check it out. Slang angles painted with the brush of slang exhaust dust. Clean cut, counterclock flow, Scorpio. Throwing everything at you from your kitchen sink to your stereo. Round, merry go, there we go now. Stay tuned, my platoon be shell. Shocking shows like gunshot wounds. The high in deep hush street. Utilize the realms of the square. Hope you're prepared, I came to hold it down. Especially for show with El Producto. Mega mix extractions provided by Babu. Beat made by evidence. And I didn't come this far to start fucking. It's what you want to make your part something. Pull up politely and spark something. Never running out of ammunition. I'm swift and changeable. Half these rappers just started rapping a couple of gold chains ago. But fuck that, I understood the overstand war on what it takes to turn your MC to an entrepreneur. It's dedication to the skill to say what you feel. But the mass appeal be having corny niggas searching for deals like dispatch. But you know my game, I came to make this shit crack. By the hour, be making power moves to show and prove the shit's whack. Hey, how many times must I blow your spot with no shine? I make niggas co-sign on how many different flows I got.
What you want, man?
On some show shot shit, versatile with my profile splits. Gladiator flatline.
プラネットアジアの、プレイスオブバースという曲を聴いてもらってますが、まあ、これなんか要するにウェストサイドっていうようなもう感じでもない。だけど要するにこのサンフランシスコとかあの辺あたりにこれぐらいになんかこう、なんていうんだろうな、作り込んだ、曲もあまりなかったと思います。それからもうなんていうんだろう、ラッパーとしてね、やっぱり例えばラキムとか、ああいう人を想起させるような、非常になんかこう、シリアスな感じっていうのがあって、やっぱりその、ギャングスターラップっていうような、まあ、そのウエストコースの一つの代名詞みたいなものとはもう全然違うようなね、キャラクターがこう、できてきてて、まあ、やっぱり 僕なんか個人的にはこれから要するにこのシーンっていうのが面白いななんていうふうに思ってますけどね。まあ、あの当然もう DJ の連中なんかはガンガン声をかけてるんですけども、なんかねちょっと話まとまりつかないですけど、どんどんちょっとかけて少し音楽で肩慣らしということで、次はねキューバのものをかけたいなというふうに思ってます。あの僕はね個人的にねラテン音楽が大好きなんですけど、キューバのものは聴かないっていう自分なりに決まり事作ってて、でなんで聴かないかって言ったらば、そのルーツ音楽が素晴らしいっていうね言い方をされるのがすごく嫌なんですよ。で、あのでサルサを応援するってやっぱルーツと一遍切れたっていうところで、そのなんていうんだろう、そのだけど要するに例えばその再生産されていっちゃって、要するになんか訳の分かんないものになってると、そのラテンなんだけれども、つまりそのラテンの根幹と言われるその例えばリズムを外してしまっているけれども機能しているとか、なんかそういうことが面白いなと思ってたんですけども、あの逆にそのここ1、2年そのキューバのもんがね、まあ、すごくガッと入ってきてるっていうのはやっぱりあのもう例えばそのサルサみたいなものにもちょっとそういう最前線の力もなくなってて、逆にあのキューバのものっていうのがこうなんていうんだろうな、あの、まあ、キューバの中で逆にね、そのサルサが70年代とか80年代でやってたようなことをやっていくようなものがいっぱい出てきてると。でちょっとあの国は今どうなってるのかよくわかんないですけれども、でもやっぱすごくそのコンテンポラリーのもんでも面白いも出てるし、それとやっぱりあの今まで世の中出なかったような音源がガンガン出てくると、そのいやその単なるねルーツ音楽っていうようなことじゃなくて、あの不思議なやっぱりそのキューバのリズムっていうのはね、ちょっと不思議なところまで行ってたなぁなと思うのはあります。で、今書くかなノロ・モラレスっていうピアニストで、あの、いわゆるキューバンビートのその、キューバのピアノプレイヤーとしてはまあ、マエストロっていうか、一番って言われた人で、サルサのピアニストなんかも一つこう、範囲にする人だったんですけども、その人のあの、マリア・セルバンテスというですね、これはまあ一つのその、スタンダードになってる曲ですけど、初めてね、このオリジナルを聴いたんですけれども、まあそのピアノは非常に天下なピアノなんですけど、この左か右かわかんないチャンネルで鳴ってるね、このパーカッションがそのジャングルっていうかハウスっていうか、要するに非常に全然ニュアンスがないんですよね。で、すごくなんかこう、それに乗ってるピアノの旋律っていうのが、あの、いわゆる例えばキューバンのサルサとかラテンを聴くっていう時に葬儀するのダイナミックスなある感じとはちょっと違って、ちょっと妙な雰囲気に仕上がってるんで、パッとそのピアノだけを聴いてしまえば綺麗な曲なんですけれども、まあ、あの、ちょっとそれを聴いてもらいます。ノロン・ブラウンですね、マリア・セルバンテス。 今のはノーモラレスですね。なんとなく変築人な、横になってるパーカッションがでかいっていうですね、変な録音だったですけども。まあ、これなんかは僕なんかこう、サルサを聴いてた時から、この曲をね、要するに、例えばサルサの世界でも、例えばパタートバルデスとか、そのパーカッションプレイヤーではその、キューバから直に来てて、そのキューバのストリートフィーングを体現したって、いう形で、そのサルサの世界に君臨している人がいて、彼らなんかは要するにキューバのこういう古典をやるわけですよね。で、そういうことで知ってたんですけども、まあこの原曲を弾いたのは初めてだっていうことなんですけど、まあその、例えば、キューバのまあほとんど国営バンドとして、そのモントルジャズフェスなんかに派遣されてたような、そのイラケレなんていうバンドなんていうのは、これはもうなんていうんですかね、いわゆる超絶ジャズマンの集まりみたいなもんなんですよ。それで、ちょっと人間技じゃないようなプレイヤーを集めて、バシバシに決めていくような、そういうジャズフュージョンみたいな音楽で、まあ、度肝を抜くっていうとこあったんで、つまりもうハイテク集団でさ、こう、やっぱりその、いわゆるその9番のサウンドっていうのも、すごくアグレッシブな、そういうものだと思ってたんですけど、まあ、時代も50年代だからっていうのはありますけれども、やっぱりなんかすごくね、こう、クールだなっていうか、そういうことをすごくこれを聞いて思ったと。で、もう一つね、これでぶっ飛んだなって思うのは、これはね、ロスザフィロスっていうグループで、これもキューバのグループです。非常に分厚いブックレットのついた CD でね、なんか、これもなんか当時は外国に、その、売り物に出してたみたいですね。いろんな飛行場でこんな笑顔になってなりますから。だけど、これはですね、その、一転してコーラスグループなわけですね。で、その、コーラスグループっていうのが、そのラテンの世界でどうなっていくかっていうと、まあ、ちょっと見たことがないんですけれども、不思議なこうミクスチャーがあって、要するにこの当時にあった世界中の音楽が、全部こう、やれてるんですね。どういう具合かわからないけど、混じり合ってると。で、とにかく歌手としてもすごいんだけれども、なんかね、その、不可思議な世界をどの曲も作ってますね。一曲聴きます。ボサクバーナという曲。
Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligero como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina, moza cubana. Como yo soy mi nota de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza perfectona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arremata esta samba que me mueve el corazón.
Bossa nova, una bossa nova.
Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligero como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina, moza cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría, tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón.
Oh,
ザフロスで、ボサックバーナーを聴いてましたが、なんか変作りな、この音楽もですね、あって、今やっぱりその、売れないんですけれども、ラテンのこういうですね、割とシリーズを外国のレーベルが結構頑張ってね、出してます。まあこれはノンサッチって言って、ワーナーアトランティックの持ってる、まあワーナーアトランティックって言わないかな、ワーナーの持ってるそのいわゆる民族音楽のレーベル、がこういうものを出してきて、ただ要するにすごく学級的っていうか、もうブックレットがもう一つ本みたいになってるんですね。だからむしろこれは、こういうものを見たい人にしては本についてる CD っていうかね、なんかね、それぐらいの気分で来てますけども、もう一曲ね、ちょっとこれは変チクリなものを、なんか変チクリなだけのものばっかりかけてますけど、まあ、いわゆるブルースというですね、言われる音楽というのがあって、まあ、それは、今でもあるんですけれども、まあ、シカゴでなんとかとかいう話がありますけど、実際そのブルースというのはもう、なんていうんだよな、一回も二回も死んじゃった音楽で、新しいものがこう、出てくるっていうようなもんじゃないだろうっていうようなですね、話が、あるんですけれども、まあさ、話だけじゃなくて僕なんかも実際もうあんまブルースには期待しないよっていうか、あれ、そういう気持ちで、あんまブルースは聴かないようになって、自然になっていたんですけれども、最近ジョン・ハフェイっていうね、白人のステルギタリスト、非常にいわゆるその、ストレートヘッドのカントリーの、シーンの中から出てきてるように見えていて、非常にその、例えばフレッド・フリスとか、その、ヨーロッパのその、まあ、ちょっとアブストラクト音楽とかそういうものをやってる人たちに注目されてるんですけど、ジョン・ファフェなんか聞くと、もう完全にその、僕たちが思っているその、スティールギターっていう、その、音楽じゃなくて、こう、ドローンの一つとしてね、スティールギターを使っていくっていう、そういうような、こう、だからもうほとんど要するに、カントリーのファンがそれを買ったら失敗したって思うような、そういうもので、彼自体はその今、また再評価されてて、ガッとその、CD もいっぱい昔も出てます。それからフレッド・ルイスなんか共演したのも出てますけれども、その彼らがね、やっぱりもう一つ評価してるって一緒に共演してるのがこのフレディ・ルーレットっていう男なんですけど、彼はまあシカゴのやっぱりサウスサイドブルースマンで実際の数は70年代からやってるんですが、だいたいねその年の年間ベスト10なんていうのをやると彼のレコードは常にワースト1位なんていうところではもう総合的に1位になります。で、まあ、僕もそういう意味ではもうこんなもん聞かなくていいんだなぐらいの認識で、つまりさっきの映画を見ないための批評じゃないけど、批評、まあ、そこまで悪く言われるものはまあ聞かなくていいんだなと思ってきたんですけど、ちょっとあるきっかけで聞いてみたら、いや、なんで聞かなかったのかと思うぐらいね、すごい音楽で、要するにね、その、なんでこれをブルースの人がワーストに選ぶかっていうと、そのブルースの美学ってあるわけですよ。例えばすごくその、タフなシャウトとか、それから要するに結構その泥臭いバンドとか、切れ込むようなギター、エッジの効いたギターとかいう、そのなんかいくつかポイントがありますが、それをね、全部チャラにしてる。それだけないというような音楽で、その、例えばそのハワイアンが急にかかって腰砕けになるような瞬間をブルースがいっぱい作るわけですね。で、その中でですね、一曲聴きます。これは原曲はホレス・シルバーの曲で、ちょっとタイトルは今ね、ジャケット持ってこないで忘れちゃったんですけども、まあ聞けばね、これはいいのか悪いのかよくわかんないですけど、変な曲ですから。 フレディ・ルーレットで、なんていうんだな、ブルース・フォー・マイ・なんとかとかいうですね、確かタイトルの曲だったと思うんですけれども、
今あのウォレス・シルバー出てたでしょ、懐かしいですよね、僕なんかはね、この間ね、ブルーノートって映画、今文字封切られますけど、ね、あれあの例のだからブルーノートの、まあ、歴史みたいな映画なんですよね、でドイツで作った映画だけども、あの例のヨアイム・ベーレントとかさ、あの辺が一枚噛んでんだけど、ね、まあ、大体あのブルーノートにこう関わった人が全部インタビュー出てきたら、生きてる人は、生きてない人でもね、あのバダ・パウエルなんかまで出てくるわけですよ、古い映像がね、なかなか面白かったけどね、フォレス・シルバーがね、もう初老の、初老でもない、もっと言ってるかな、あのいいよおじいさんになってさ、あの出てますよ、だけど僕なんかね、ジャズ聴いた頃ってフォレス・シルバーってのはなんかね、馴染めないとかあったのね。
あ、そうですか。
うん、あのっていうのはあの人ってやっぱりこれなんていうの、あの異色じゃない、いわゆるそのハードバップとかそういうところじゃないとこから来た人ですよね、あの人は。なんだっけ、混じってんだよね、あの人ね、彼はね。
そうですね、
うん、それでね、リズムがあのもう全然違うし、ラテン系のものも入れてきた人でしょ。それでね、だけどあれがブルーノートにとってはすごいやっぱりドル箱になったんですよね。
あ、売れた、
うん、だからあのフォレス・シルバーももちろんアートブレイキーとジャズ・メッセンジャーズは、あのまあ、最大の売れ筋だったわけだけども、フォレス・シルバーもそうだし、で、まあ、なんていうかな、やっぱり一種のこうラテンのブームってのあったんですよね、何でもね。その中の、まあ、走りの方の人でしょ、で今あれなの、そういうふうにあのこういうサンプリングなんかで使う人多いんですか、
フォ、ね、レス・シルバーを。っていうか、あの要するにこうカバーされることが多いですよね、彼ってね。だから要するにあのでこうやって聞いて、まあスティーブ・ギターがカバーされてても、逆になんかそのメロディーが立ってみるといい曲なんだなというふうに思うような曲がこの人は多いっていう
かね。だからね、昔は僕はあの人の喋りって聞いたことないんだけども、まあ、ブルーノートの映画でね、結構いろんなことをよく喋ってるんですよね、かなりやっぱりこう非常にインテレクチャルな人ですよね、あの分かってるっていうかね、
でもね、やっぱりあのなんていうんですかね、その僕なんかあの、まあ、ちょっと話横にそれるかもしれないけど、ジャズのその頃の時代のものを聞くにしても、今はほら要するに例えばサンプリングソースになってるとか、いうようなことでパッパッパッパ聞くじゃないですか、でもなんか最近思うのは、例えばピアニストなんかでもさ、大体1枚のアルバムを聞いてあんま分かったっていう、分かったなんて言う必要はないんだけど、なんかあんまり何も分からないですね、なんか要するにすごくやっぱあの頃のミュージシャンっていうのは、その全体的にはまあ一つの流れなんだろうけど、結構変わるでしょ、あの時代時代にね、だから僕もそんな一気通貫して聞いたプレイヤーはあんまいないですけれども、でもなんかだからフォレス・シルバーなんてこれを聞いてね、ちょっと僕としては印象がすごく違ったなと、まあ、当然ステリギターが違うんですけどね、なんかそういうふうに思いました。だから、まあ、ダメだダメだって言われてるようなプレイヤーもいっぱいいますけど、やっぱある時はすごい活かしてるとかね、いうようなこともあるし、まあそれがやっぱりジャズっていうのは、まあ、まあまあ通り一遍じゃないですけど、割と即興的な音楽があるであるわけでしょ、そう思うとやっぱその瞬間瞬間ってことはあったのかななんて思ったりしてね、
だから面白いと思うのはね、サンプリングで使われてるものっていうのはね、割と当時、まあ、僕なんか割とこうなんていうかな、うんざりしちゃったっていうかね、つまりジャズ喫茶行くわけじゃない、そうするとさ、もうどこ行ってもやってサイドワインダーとかさ、アートブレーキなんていうのも多い、よくやってたし、もうあのまあ本当に好きごとだけどもさ、あのヒットがあるわけですよね、そうするともう今月はもうこればっかとかっていうなるわけだよね、フォレス・シルバーなんかも結構その口の一人だったわけだよね、でだからそういうのは結構なんかある時代時代のジャズシーンにおけるこうヒットね、それがあれと使われる傾向があるような気がする、
そうですね、
だ変なのも探し出してきてね、使うっていうよりもね、割とそういうなんかヒットが使われてるって感じ、
そうですね、それとやっぱり基本的にやっぱループ感ブレイク感っていうのがあってさ、
全然違うような方法で使うわけですから、うんうん、なんかそのプレイのきらめきとかそういうんじゃなくて、
うん、
ここからここでこうなんか反復させるとかさ、うん、ストーンズビートにしちゃうとかいうような、うん、全然違う価値観で見てるから、
うん、
だから例えばほら
やりいいんだろうね、
やりいいのもあるし、ジャズ屋さんの中古版屋さんに行って高いものは、うん、あんまり振り返らないで、うん、ジャズ屋さんに言わせればカスだみたいなレコードはもう平気でね、うん、値段ついちゃうみたいなのあるけど、
うん、
でもそれでもねやっぱりあれですね、不思議なのはDJ 志向なのか知らないけど、今の若い人はすごくジャズ聴いてるね。
あ、
そのいわゆるもう今ない、うん、今は現役でやってないプレイヤーのジャズすごい聴いてて、
うんうん、だけどまあ、DJ の人なんかが聴いてるジャズっていうのは、うん、ほんと知らないよね、僕なんかね、マイナーなさ、変なのあるよね。
だからね、
うん、
まあ、小山さんとのさ、付き合いの中で思うんだけど、うん、やっぱりこう、ほら、なんていうんだろうな、例えば僕が、その、うん、例えばソニーロンズを聴いてるときに聴いてる部分と、うんうん、小川さんがソニーロンズを聴いてるときに聴いてる部分って僕うまく言えないんで、やっぱ違うなと思うね。
もちろん違う、斉藤君よりももっと若いわけでしょ、今の DJ ってのは。
そうそうそうそう、
その辺だからまたね、ずいぶん違うと思うんだけど、
うん、でもやっぱりこう一つのでね、もう一つはね、僕なんかちょっと後の世代ですけど、ダンスっていうことなんでしょ、
うんうん、
このダンスをするとループ感とかブレイク感っていうのは大事なんですよ、うんうんうん、そうすると要するにそういう耳で割と全部の音楽を聴くと、うん、例えばくだらないとジャズの人たちが言うジャズフュージョンっていうのは、うん、非常に使い勝手のいい音楽、
うん、
ダンスするにはっていうことになるわけですね。
うん、それはあんだろうね。だから例えばジミー・スミスなんてさ、評判いいわけですよ。ジミー・スミスってのはさ、やっぱり、
うん、
もうジャズポピュラーって感じだったよね。僕ら確かにいいんだけど、なんていうかな、特に日本の場合っていうのは日本のジャズブームってのは昔のね、あれはうーんって聞いてるわけで、動かないっていうか、うんうんうん、そういう聞き方なわけでしょ、
うん、
でそういうのにとってはね、それはまあいいけども、ジミー・スミスさんっていうのはやっぱりこう聞き流すっていう感じになるわけですよね、うん、それよりもやっぱりこうなんかフリージャズみたいなグジグジグジグジってこう行くっていう方がいいっていう、磯野テルオっていう評論家を昔いてね、はいはいはい、磯野ってのは要するにハッピーラインなわけ。
あ、
それでもジミスミスはいいとかさ、サイドワインだいいねとかって、そういう路線なんですよね、うん、で、まあ、その辺をこ う, うまくこうフォローしながら、そのボーカルのレベルでちょっと固めのとこもこうカバーしてたってのが大橋巨泉だったね。
あ、
うん、だから彼なんかサラボーンとかね、うん、あの辺やっぱりこう評価した早く評価した一人ですよね。
ただねやっぱりほら、うん、まあ昔の話になっちゃいますけど、この辺だとやっぱアイラーみたいなものに対するすごい高い評価、絶対的な評価みたいなのがあって、
うん、
っていう時に、その要するに僕たちにしてみると、僕たちってそのなんかジャンルがあるわけじゃないからさ、うん、僕なんていうのアイラーって聞いたこともあるんだけれども、
うん、
要するに全然こう移入できないじゃない、
うん、
移入できないっていうか、そのまあ、極端には自分チームとは思ってないわけですよね、うんうん、
ただその辺なんだけどさ、例えばフレッド・フリスがね、うん、アルバイト・アラなんかちょっとこうやっぱりアレンジして使ったりするじゃない、うんうんうん、だけど DJ の人ってあんまりサンプリングでアイラ使ったってのは聞いたことないの。
そうですね、
うん、
実際やりにくいんだな、ないと思う。ただね、要するに例えばそのスキットって言ってパッパッとその、うん、一つの音の色付けとしてさ、やってる人はいるかもしれないね、うん、俺たちが分かんないだけで、
うん、
だけどやっぱりまあ、フレッド・リスもそうですけれども、その、うん、いやね、そこね、俺ね、なんかね、一つのね、こうラインがあると思うな、感覚のね、
なんだろうね、
うん、それと、やっぱりこう、例えば、フリーであるっていうのは、大げさって雑な言葉ですけど、やっぱまとまりがあんまりあるとさ、うん、あんま美しくないっていうような感じ持つでしょ。
うんうん、
それだから、僕なんかはそういうものもいいなと思うものはいいと思う方ですけれども、うんうん、でも特にやっぱり DJ の人たちがやっぱりそういうものをね見つけてきてね、なんかするってことはおそらくないでしょうね、
うん
う
ん、
それよりはむしろこう情報で言えばね、大体要するにそのループになるとかブレイクがあるもので違っていればいいわけですから、だから要するにそのアメリカの中でアイラーの音を使おうとか思うんだったら、ヨーロッパ行って同じような音を出した連中のレコードを探してこようって話になるんですよね。だからあんまりそういう意味合いではそれを聞いてると思えばクリエイティブじゃないよね。
うん、
ブレイクで使ってるってことだから面白いん
で、うんうん、そうでしょう、それはそうでしょうね。 たださっきほらあのキューバの古いのを一回作ったでしょ、あれってなんかデジタルサウンドみたいなとこある、
そうですね、だから俺も驚いて、要するにその
あれは実際にサンプリングなんか使われるんですか、
どう
使いにくいんじゃないのか、
ね、使いにくいし、で僕はね、あれはね、要するにこう小川さんも言ってたみたいに叩いてんのって本当に人間がと思うぐらいで、
仕込みじゃないかみたいなね、
でしかもピアノのレコードなのに本当にあのバランスなわけですよどうなってるんだって。でね、確かにね、あれね、逆に言えば肩チャンネル消せるんですよね。
ああ、そう。
要するに、あのパーカッションが完全に肩チャンネルに入ってて、ちっちゃくこっちのチャンネルピアノ入ってるから、こっちの肩チャンネル消せばピアノの綺麗な曲だけが流れるようになってるんですよね。
それはまあ CD の時の状態でしょ。
いやいや、違うでしょ。
LP の時からそう
なの。LP っていうかそうでしょ。だってそんな、今からミックスを変えられるようなマスターテープは残ってると思えないですからね。
そういう使い方あったんだよ、じゃあ、きっと。
というか、だから要するにそのピアノを綺麗だっていうのは俺たちが勝手にやってるだけで、要するにあのパーカッシブなサウンドさえあれば、男装楽として通用して、その色付けにちょっとピアノがついてたぐらいのもんなのかねって思いますね。要するに僕たちにしてみれば、圧倒的にあのピアノが聴きたいわけですよ。だけど、当時の価値としては、そんなことではなくてっていうようなことなのかなと思いましたね。でもまあ音源ごとにね、なんか、そういう変築なことは、ね、結構あってね、今の DJ の人たちはその辺をうまく使うと思いますね。まあ、いわゆるそのオタク DJ と言われる人から店の人までね。でね、その反対にね、ちょっと話脱線したけどね、最近ね、これはけしからんっていうか、よからぬブームだなと思って見てるのが、そのディスコの復活。つまりクラブじゃないんですよ。もうね、ディスコがね、復活しかかってるんですね。復活してるわけですよ。それで、小川さんも知ってると思うんですけど、54っていう映画があったんでしょ。
あれは結構カルト的にね、見られてるんですけど。
それで、そういう風に見てもらえばいいんですけど、日本では安易にあれに乗ってディスコ復活しようとしてるわけですよ。で次はディスコだって言って、単純にディスコ復活しようとしてるんですよ。それでね、ブリオっていう雑誌が創刊したんですけども、つまりそこが火をつけた、なんか誰がやってるか知らないですけど、その伝説の20年前のディスコをディテールまで再現しますって人もやったわけ ね。で、そこから要するに芝浦に今、ジアースっていうディスコができましたけど、もう体育館みたいなところですね。で、かかってるのっていうのは、もう本当に、少なくともその時代に踊ってた俺たちでももうちょっと恥ずかしいぐらい の、 そのオールドヒットが、ぐちゃぐちゃにいい加減にミックスされてるんです。で、そこで行われてるっていうのは、で、そこの主要な客っていうのはね、ネクタイを締めた人なんですね。それで、ネクタイを締めた人が、その広いフロアで名刺を交換しながらね、なんか人間関係を広げていくようなところになってて、なんて言うんだろう、僕はクラブってあんま馴染まなかったけれども、それでもやっぱりこう、ちょっとその今のディスコみたいなノリっていうのはね、なんかあんまりにもあからさまで、つまらなくて、もうちょっとそのあれですね、クラブの方でいわゆるその音を作りながらやっていこうとしてる連中がもうちょっと頑張ってほしいって、DJ って言ったところはもうちょっと曲つなげばいいってだけだったらさ、それはもう誰でもいいわけですからね。
こちらラジオホームなんですけど、そろそろね、なんか締めで
一曲だけ書きたいんですけども、ハウスの話もね、今出てたんですけど、さっきあのイントロで見ました、エブリシング・バッツ・ザ・ガールって、まあ、古くはパンクの時代にね、ラフトレードっていうレベルがあって、ポップグループとかそういう結構ハードなグループ、まあ、パンクの一つの一番ハードなところになったレベルですけど、そこから出てきた2人組なんですけれど、まあ、要するにそこから出てきた後は、アメリカで非常に売れたのは、まあ、カーペンターズとまだ言わないですけど、非常にその、綺麗なコーラスで売れていく二人がいました。で、それが3年前ぐらいの前作ではジャングルのビートにバッチリハマって、で、その、まあ、男女二人組なんですけど、男の人はそれ以降、まあ、DJ にグワッとハマってって、で、まあ、ジャングルとかディープハウスの文脈の中で、まあ、DJ として、まあ、プレイしていくというようなことをずっと続けてたらしいんですが、まあ、その彼らの3年ぶりぐらいのですね、新譜が、ちょうど昨日出たんですね。で、まあ、まあ、結論から言って、まあ、あんまり僕よろしくないなと思って今日持ってきたんですけれども、よろしくないってのはその、なんて言うんだろう、その、 すごく勉強しちゃったんですね、そのこの3年ぐらいでハウスとかいうことになって。で、前のレコードはその非常にアコースティックな歌が途端にこうジャングルのビートみたいなボーンとあってしまって、その違和感というのはもうむき出しで、非常に面白かったんですけど、今回のレコードってのは本当にこう勉強した成果が出ちゃってですね、こうハウスの中にこう何の間違いもなくこうスポーンとはまってしまったと。でなおかつジャングルっていうのはなんかしら違和感のつきまうと音なんですけど、ディープハウスってのはやっぱりね、なんかこうメイクアップみたいなもんで非常にこううまい具合にこう塗り込まれて、なんかいいのか悪いのか分かんないようなところに持っていくっていうような感じでね、なんかそういう音の中に彼らのものがうまく塗り込められちゃったって。だからこの前のアルバムだけがちょっとキラッと面白かったんですけれども、まあ今度はまあそれの悪くて慣れの果てっていうかね、なんかねそういう感じでとうとうやっぱりそれを証明するかのようにですね、最近よくある日本先行発売ってやつですね、つまり日本で輸入版が入ってくる前に売り切っちゃいっていう商売にされてますね。つまり黄昏のなんとかみたいな放題をつけてドーンとレコード屋さんでこの2週間ぐらいの間に売り切っちゃうということですね。だから試みとしては非常に僕このグループって面白いなと思うんですけど、出来上がってきたものはなんかちょっとすごくコンサバーティブなものになったなというふうに思います。じゃあそのエルスグバッツガーのフィフスエラメンツという曲を聴いてもらって、次のコーナーに。
そういうわけで、エブスン・バッツ・ガールド・ファイブ・エレメンツ聞いてもらいました。まあ、てな感じで。